続いて、一般質問についてです。第5回、9月、定例会では、9月16日及び17日の2日間にわたり、9人の議員が一般質問を行いました。内容について、その一部をご紹介します。道路、公園損傷箇所等通報システムを利用した情報提供について、小花勲議員、質問者、専用アプリを利用した通報システムについて、他市の事例を紹介した際、情報専用アプリ導入についてのシステム作りを検討している、との答弁があり、現在、通報システムが運用されているが、その現状は、答弁、市道延長が 1358km、路線数3069路線である市道の損傷箇所を職員だけで把握することが困難な状況から、道路、公園における損傷等を通報していただき、迅速な対応につなげることを目的として、令和4年9月から運用している。年々通報件数が増加傾向であることから、徐々に市民の皆様に浸透していると認識している。質問者、今後とも迅速な対応をお願いしたい。リチウムイオン電池等の回収について、朝山誠一議員。質問者、近年、リチウム蓄電池を使用した製品に起因する火災事故が全国的に増加している。本市の状況は、答弁、リチウム蓄電池が原因の可能性がある発火、発煙トラブルは、過去3年間に3件発生した。プラスチック製容器包装の再商品化事業者からも3件の発火事案があったとの報告を受けている。質問者、月に1回の定期収集とゴミ処理場への持ち込みだけでなく、拠点回収を併用する考えは、答弁、安全面から現時点では市として拠点回収は行っていない。国の動向等を踏まえ、より安全な収集運搬及び処理体制を確保してまいりたい。熊野古道、伏尾神王子、三軒茶屋へのゴミ箱の設置について、高須博史議員。質問者、熊野古道を歩く外国人観光客が増加し、ペットボトル等のゴミを自動販売機の横に置いたり、ゴミ集積場の横に置いたりする事例が増えている。伏尾神王子や三軒茶屋にゴミ箱を設置できないか。答弁、世界遺産登録された当初はゴミ箱を設置していたところもあったが、ゴミ箱が満杯になっても捨てられ、観光地の景観や自然環境への影響から撤去した経緯がある。ゴミは各自で持ち帰るという紀伊山地の参詣道ルールを守っていただき、景観の保全と持続可能な観光地づくりにつなげていきたいと考えている。子供誰でも通園制度について、加藤義則議員。質問者、令和8年度から全国で本格実施される子供誰でも通園制度について、本市の準備状況は、答弁、0歳児から2歳児を対象に、すべての子供の育ちを応援し、子供の良質な生育環境を整備するとともに、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で利用していただくため、現時点で公立保育所1カ所での準備を進めている。また、専属の保育士の採用も進めており、質の高い保育を提供できるよう取り組んでまいりたい。公立大学設立構想について、前田佳代議員。質問者、市が設定したエリア内、有田から串本までの入学者は57人との見込みだが、調査では2030年から2050年にかけて18歳人口と進学者数は半減する。学生確保の困難から運営が赤字になれば市が補助することになる。年間どれほどであれば可能と考えているのか、勝算はあるのか。答弁、定員が 100% の場合、開学から2年は赤字で、3年目には黒字転換する見込みだが、エリア内からの入学者を含め実際に学生が確保できるのか、検証は不可欠であると考えている。質問者、財源も学生の確保も勝算があると言えない状況だ。赤字の補助を市税で当てる。このリスクを承知で市民は大学設立を望んでいるのか。行政の一番の使命は住民福祉の向上だ。本市の財政概況と人口ビジョンから見た新規枠組み構築の必要性について、山本隆二議員。質問者、本市の財政概況と人口ビジョンから見た現状認識と将来展望について問う。答弁、加速度的な人口減少と地域経済の縮小などの影響により今後財源の減少が見込まれ、 さらなる財政構造の硬直化が懸念されることから、新たな行政需要や地域課題への対応は現状のままでは難しくなると考えている。質問者、市民の皆様の日々の努力が個人や家族の生活を安定させ、市内経済や市民生活の維持、発展につながる。市政がその営みを支えることで、持続可能な運営が実現できている。この循環こそが市政の本来あるべき姿であると考えることから、都市と地方が共に発展する基盤を築こうとする、都市資源の還流投資という新たな考え方を提案したい。緊急重量を可能とする改正、鳥獣保護管理法について、足立浩二議員。質問者、熊等による人的被害対策として、一定の条件を満たせば、自治体判断で市街地での緊急重量を可能とする改正、鳥獣保護管理法が施行されたが、市はその備えができているか。答弁。緊急重量にかかる運用方法やマニュアル策定などの体制構築は喫緊の課題であり、今後、保健所や周辺自治体等と協議を行い、猟友会とも連携を図りたい。公立大学構想、旧庁舎跡地は設置場所としてふさわしいかについて、久保博次議員。質問者、公立大学構想で設置場所が市役所旧庁舎跡地となっている。南海トラフ巨大地震、大津波で本市の被害想定はどれくらいとなっているのか。答弁。建物被害は前半回が3万500棟、死者は1万5600人と想定されている。質問者、市民の考えは、巨大地震、大津波で危ないから市役所が高台に移転した。市職員は安全な場所に行って、若者を危険な場所に集めるのは信じられない。甚大な被害が想定される場所に公立大学設置がふさわしいと言えるのか。答弁。立地の面で心配や不安の声があることは認識している。旧庁舎跡地への公立大学設置の意義やニーズ等を検証の上、実現性や持続可能性等を明らかにし、市民に説明していきたいと考えている。本市の防災施策について、笠松美奈議員。質問者、聴覚障害のある方にどのように防災情報を伝えるのか。答弁。文字表示機能付きの防災行政無線個別受信機を調査研究したい。防災訓練や避難所運営訓練でも、筆談や手話通訳者等による情報伝達を試みる。質問者、防災まちづくり課に女性職員が必要だと考えるが、市の考えは。答弁。昨年度まで4年間在籍した女性職員により、女性の視点で防災対策が進み、必要性は認識しているが、人事配置は市全体の状況を見て行われている。質問者、国も推進している。女性の困りごとは女性に相談したい人も少なくないことから、早期の配置を求める。